女性の方が裕福で恵まれた家庭の中にいたんです。だから自分の両親は認めてくれるだろうか、またそのような本当に過酷な中をくぐり抜けてきた、まあ、自分の夫となるこの男性と一緒にやっていけるだろうかと悩んで、二人で砂浜を歩いていて振り返ったら足跡が消えたんですね。一人分一緒に行けないんじゃないかと思ったその時に、相手の男性がこう答えたんです。そうじゃない、二人が一つになるっていうことではないのかいと。でそれで結婚して、そのことをそのように、一つ、どうして一つですかというと、私とあなたが一つとなったんだよと。一緒にいてくださるお方は私たちから離れておられるお方ではない。だからこそ一歩踏み出せ、神様の契約の箱と共にあって、ヨルダンの川が、神様あなたが先だって別れてくださった、じゃあってスタコラスタコラではない、私を通して御業を表したい、私たちが神様なしにはやっていけませんとすがる、それと全く同じように神様もあなたがいなければ私は何もできないんだよ、しないんだよと。だからあなたが一歩踏み出していかない限り、あなたが主よと一言を祈らない限り、私は現れない。そこにいるけど私の栄光は現れない、というように私たちを本当に価値あるものと見てくださるお方です。先週神様が共におられるというその臨在ということが、神様の御顔が向けられるという、そういう表現がされているということをお話ししました。もう親子が一緒にいるけども、親の方がスマホじーっと見てて子供に顔向けてないと、そういう一緒と全く違う、共にあるっていうことは顔向けてくださる。でこの親と子、もう大人と子供が顔を向ける、私もこれは気をつけてはいるんですけども、立って顔を向き合っていたらやっぱり高低差できて上から見下ろすという形になるので、できるだけ子供と向き合うという時は私はまあかがんで同じ視線になろうと、まあ、心がけてはいます。いや、イエス様はもっとそうではなかったか、神であられるお方がもう全くへりくだられて同じ姿となって、本当に私たちと同じ目線になり同じ体験をしてくださって、そこまで一緒にいてくださる、向き合ってくださる、それだけではない。それで終わっていたら私そのまんまである。しかしこの方は死からもよみがえられた時に私たちをも引き上げてくださるという、主と共に十字架につけられ、そのよみがえりに預かる信仰を持ってそれを信じた者たちを主は引き上げと同じ目線にしてくださる。御国を見る者、天に上げられた者の目線を与えてくださる、同じ向き合った状態、まあ、それを先んじて味わったのはまさに顔と顔と合わせて主と語り合ったと言われるそのモーセ自身、実戒を受け取った時に本当にその山に登り、つまり神様のもとまで引き上げられ、栄光を見、約束を受け、モーセの顔は輝いたという、あのこと以上のことを神様は顔と顔と合わせる、そして私たちを引き上げる、それをこの地上でも表せるため、あなたから栄光を表す、あなたをそのような尊い神の器として用いると、神様は本当に対等な存在としてお用いくださるんだ。だからこそ五節に、よしあなた民に言ったと、あなた方は身を清めなさい、明日主があなた方のうちに不思議を行われるからである、身を清めなさい、 清めなさいというのは切り離すという意味があるんです。私がどうしてそんな、まあ、いろんな意味がありますか。ああそうか、私にはこういうことがあってだから用いられるんだなという、そういうこの世の考えは切り捨てなさい。神様その前にもイスラエルの民をどうして用いるか、宝のように愛するか、それはイスラエルが力があるからとか数が多いからとかではない、むしろイスラエルは弱いものだ、ただあなた方を愛しているからだ。そのように神様は語られます。申命記の7章のところ、旧約聖書の256ページ。新命記の7章の6節から8節、256ページお読みいたします。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んで自分の宝の民とされた。主があなた方を愛しあなた方を選ばれたのはあなた方がどの国民よりも数が多かったからではない。あなた方はよろずの民のうち最も数の少ないものであった。ただ主があなた方を愛しまたあなた方の先祖に誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手から贖い出されたのである。ただ愛してくださって、だから私たちは、私がこうだからではない、本当にこの方が愛してくださって、だからそういう私がという、それを切り離してただこの方と清められるべきである。でまた社交の方と一緒にという時に、いわゆる策を凝らすような、そういうこの世の考えもまた切り捨てなければならない。わかりました、じゃあヨルダンを渡りましょうという時に、実は、まあ、後々わかりますが、雪解けの時期っていう最も大変な時期、でもしかも最も渡りにくい箇所、人間的に考えたら、いやじゃあ神様あっちの方から渡った方がいいんじゃないですか、夏の最も水の少ない時に渡った方がいいんじゃないですか、実はそう言いたくなるヨルダンの川っていうのは川なんです。私調べました。こういうふうな劇的な出来事で書いてあるんで、まあ、いくらなんでもヨルダン川って、まあ、由良川ぐらいの幅はあるんじゃないかと調べると、川幅大体40メートルから50メートル、どれぐらいなんだろうと思ったら、ヨーロ川あれが河口のところで40メートルあるんですよ、川幅。まあ、普通30メートルぐらい、ヨーロ川よりちょっと広いぐらいなだけなんだ、まあ、ただ川の深さ、雪解けぐらいの時になると、まあ5メートルぐらいの深さになると、でも少ない時だとやっぱり1メートルとか、そんなもん、やっぱりヨーロ川だあれのもうドワー台風とか何とか来た時は、いやそんな時には渡れないなですけど、普段だったらなんか渡れそうだなって思える川じゃないかって、50メートルぐらいで水なかったら1メートルっていう、まあもちろんイスラエルの人たちでずっとエジプトの奴隷だった者たちは初めてその川を見ますから、まあそんなことは思ってないんでしょうけど、それでも想像がつくと思うんですよ。彼らナイル川ずっと見てきてるので、これぐらいだったら、まあ、どっかに船とかあれば、まあ、今は無理でもう濁流なので、もうちょっと待てばいけるんじゃないか、そういう考えはしてる。それだったら神様の栄光ではない、あんたら頑張っていったね、 そうすると敵対するすでにカナンにいた人たちは恐れがないわけです。私たちには分かりません、そのことは。何が栄光が表されて人々が「おお本当に神様っておられるんですね」っていうのは何がどうなるか分かりません。しかしここでは本当にそのように本当不思議を行われる。そうか、神様どうされるかな、わざわざそんな時に、本当に時が良くても悪くてもなんだなということを思わされます。何よりも神様、どうしてそんなことをと思われるような、御子を十字架にかけて私たちを救ってくださった。私も思い巡らしました。他の方法なかったのかなと。